コリント人の手紙の第一の手紙の12章の中にこういうことが書いてあるんですね。12節から。で、キリストの教会というのはいろんなふうにこう説明されるんですが、一つは聖書の中の説明は、これはキリストの体だと言うんですね。あなた方はキリストの体である、一人一人はその死体、体の各器官であるという。目があり、鼻があり、耳があり、手があり、足があるわけでありますが、一つ一つが体の各部分であります。各部分それぞれ違っているけれども、一つのボディ、体でありますね。体っていうのはこれ教会だ。ではそこにつながっている一人一人は各体の器官である。みんな違うんだけども、頭、脳の指令のもとに、イエス・キリストの心を心をして、イエス・キリストの御心を受け止めて、キリストが命じなさることをみんな一つになって、お互いの違いを助け合って、それを実践していく。体がそのように動いていく。これはね、教会だとこう言われてるんですよ。体が一つであっても、12節から言えます。また体の全てに主体が多くあっても、体は一つであるように、キリストの場合も同様である。なぜなら、私たちはみんなユダヤ人もギリシャ人も奴隷も獣人も一つの御霊によって一つの体となるように、バプテスマを受け、そしてみんな一つの御霊を飲んだからである。面倒な言い方であります。みんな違うけれども、しかしキリストを信じたときに、一つ御霊に、聖霊によって私たちがキリストの体に属するものとなって、それぞれの期間は違うけれども、キリストの心を心として、キリストの技を行っていくんだということです。で、その体の中に加えられた人たちは、主だったな人たちであります。ここには13節に、ユダヤ人もギリシャ人もとありますが、当時の二大民族であります。ユダヤ人というのはね、神様を中心にして生きてきた民族であります。宗教的な、極めて宗教的な。ギリシャ人というのはこれは、まあ、偶像の神々、ギリシャ神話の世界に生きておりますけど、だけども彼らを求めるのは知性です。理性や人間性、人間性の豊かさです、ね。全然この民族が違うの。肌が合わない。一緒になるはずがないの、この。民族間の格差がありますよね。民族っていうのは神様が備えた祝福だと思いますが、これに罪が入りますと、民族同士の争い、その差を、違いを強調しますと、大変なことになってまいります。世界の争いの中心が宗教と民族です。だけども、ここでは、ギリシャの人でありましょう、イダ人でありましょう、この二つの民族が一つとされるという、驚くべき一体の中に組み込まれている。奴隷も獣人も、これ、社会の格差であります。差であります。民族の差だけじゃなくて、とても乗り越えることができない当時、ローマの時代でありましたが、無数の奴隷がいて、一人の市民権を持つ獣人がいたわけでありますね。この格差は歴然としています。今私たちは格差社会と言います。本当に、この、まあ日本はまだマシな方だと言いますけども、日本の国でもですね、どんどん広がっている。格差が、社会になってしまう。来ております。奴隷と獣人の格差ってのは、今の私たちは考えることができないようなんですね。だけどもね、すべての人にキリストの福音を述べ伝えられたわけ。それに、信って応答して、教会に加わってきた人の中には、ギリシャ人もおれば、ユダヤ人もいる。その中には、奴隷もいれば、獣人もいる。主人もいるわけです。男もおれば、女もいるわけです。まあ、教会は、実にですね、超えられないような差を持った、それぞれの個性を持った人たちが集まってきたわけです。ただキリストを信じるというだけで集まってきた。これは大変な団体ですよ、これは。だけども、そのお互いがですね、本当にキリストによって一つにされ、みんなキリストの愛に溶かされて、一切のこの差、民族、血筋、社会的な地位、いろんな格差、全部を男女の性別、全部を捨てて、キリストにある兄弟姉妹として一つになったんです。これはびっくり仰天することですね。調和というふうに 言っています。25節見ますと、それは体の中に分裂がなく、それぞれの主体が互いにいたわり合うためなので、もし一つの主体がなえれば他の主体も皆ともに悩む。そうですね、体の一箇所、足の爪がちょっと腫れ取れることったら、もう全体でそこに神経が集中してですね、手は足をかばい、体全体がそこに同情を寄せですね、なんとかこうそれを和らげようと体全体が働くじゃないですか。もし一つの主体が一人の人になれば、他の人々は皆ともに悩む。一つの主体が立っとかると、他の主体はみんな共に喜ぶ。足引っ張り合うんじゃないですよ。共に喜ぶ。あなた方がキリストの体に、その一人とその主体で、これがキリストによって聖霊によって一つにされた、これ奇跡でありますが、驚くべきコミュニティが、共同体がなれた。からみんな一緒にいて、互いに愛し合う、分かち合う、共に愛、共にパンを。共に主の教えを学んで、いつも一緒にいただいた。その一生共同体はですね、貧しい人いっぱいいたわけですよね。食えない人たちがいっぱい救われてきたわけですが、お金持っている人たちは喜んで資産を売り払ってですね、人の足元に置いて、それを誰もが自由に用いたという原始共産主義的な共同体が、自然な形で、制度ではない、イデオロギーじゃない、キリストの愛のようにね、生まれたというですね、びっくり仰天するようなことであります。皆さん、これが聖徒の交わり。まずキリストとの交わり、三位の神様との交わりに導かれたお互いが、そういうお互いがまたキリストになって一つに交わっていく、これが聖徒の交わりです。現代アメリカで有名な牧師で、アメリカの牧師大学、チャールズ・スウィンドルという先生がいらっしゃいますね。たくさんの本書かれ、日本でも翻訳されておりますが、この人はですね、優れた説教家とともに、この素晴らしい豊かなこの交わりをしている教会の牧師でありますね。いい教会だな、いい教科はいい教科はそのままなわけじゃないですけども、本当にキリストの豊かな交わりしている愛のある教会ってあるんですよね。私たちもそうなりたいと思います。そういう教会もそうです。今群れをなして多くの人たちがここに集まって、何単位で集まっている。この人はですね、かつて若い頃自分牧師をしておりました。ある時ですね、海軍時代の親友が連絡を取ってきたというんですね。驚いたことに、その友人は、その親友はですね、退役した後にクリスチャンになっていたんですね。かつての彼は荒くれの海兵隊で、よく喧嘩をしですね、酒を飲み、女性の後を追いかけているような、そういう典型的な男でありました。そしてですね、お前はいいやつだけど、教会が、俺は大嫌いだぞ、こういうふうにですね、教会が大嫌いな、教会を毛嫌いしているような男だったそうです。だけどクリスチャンとなりました彼は、スインドル牧師の肩に肩の切りに手を回して言いました。なあ、俺はクリスチャンになって本当によかったよ。でも当時を振り返って、ただ一つだけ懐かしいことがある。あの頃はな、飲み屋に入り浸ってはビールを飲んで騒いで言いたいこと言って、そこで出会った赤の他人ともう友達になって意気投合してですね、悩みも悲しみも苦しみも分かち合ったものだ。ありのままの自分を あそこではさらけ出すことができたよ。あれが懐かしいな、こういうふうに言ったそうですね。スウィンドル牧師はその時はそのまま笑って聞き流したそうであります。それからしばらくして彼はある本を読んでおりました。著名な神学者が書いたものであります。こんなことが書いてあった。キリストが教会に与えようとしている交わりをこの世界で例えることができるものがあるとしたら、それは街角の酒場かもしれない。え？っていうことであります。イギリスにはパブ文化ってあるんですよね。酒の代わりに御霊があって、そこには上下関係はなく、みんな自分のありのままの姿が受け入れられる。誰もそこに驚くことはない。